教神の富と知恵石橋秀夫牧師です。
今週の月曜日は小田久志郎さんの葬儀をこの越谷教会で行いました。先週の木曜日に介護福祉士の太田千恵子さん、もう太田千恵子さんは本当に太田久志郎さんのことをお支えくださって、お仕事以上のことをたくさんしてくださった、そのことに大変感謝しておりますが、先週の木曜日に危篤という電話をいただきまして、小田さんの家に行ったわけでありますが、太田さんは外で待っておられました。私が間に合うか間に合わないかハラハラしながら待っていたわけであります。小田さんとはその時言葉をはっきりと交わすことはできませんでしたが、太田さんは、小田久志郎さんは盛んに、壁に貼ってある絵を指していました。その絵は、太田さんが保育者だったということもあって、幼稚園の子どもたちのために絵本をくださいました。その感謝のお手紙、そしてまた絵を描いたものをお渡ししたわけです。それを壁に貼ってありまして、それを盛んに指さしていたわけです。その指さした意味は何を意味しているのかと思ったわけでありますが、その後さらに越谷幼稚園の子どもたちのためにということで絵本を用意してくださっていました。そしてお言葉が会話ができませんので、盛んにあの壁の絵本ありがとうを指している、それは子どもたちに絵本をという、そういう思いの表れだということに後で気づかされたわけであります。キャンドルサービスに行きたい、昨年の12月第1部のキャンドルサービスに来るわけでありますが、キャンドルサービスに行きたいと希望を持つようになり、太田さんはそれを叶えてあげたいと思って訪問看護師などと連携して、なんとか越谷教会のキャンドルサービスに連れて行きたい、そのためには予行演習をしようということになりまして、11月の20日の日に幼稚園の方に来てくれました。もう車椅子に乗って来てくれたわけでありますが、その時に子どもたちと本当に交わりをすることができました。保育室の中で子どもに囲まれてニコニコする小田久志郎さん、また車椅子で子どもが投げるボールをキャッチして投げ返す満面の笑みの小田久志郎さんの姿がそこにあったわけであります。そして幼稚園に来て子どもと遊ぶことができたという、そのことの思いの中から絵本を送ってくれたわけであります。その絵本をいただいた感謝として、子どもたちが絵を描いた、絵本ありがとうっていう絵を描いた、子どもたち一人一人の絵を綴って小田さんにあげたわけであります。最後のベッドの笑顔が、葬儀の写真となりました。太田さんがベッドで笑みを浮かべる久志郎さんの写真を撮られた、葬儀のためにと思って撮った写真でありますが、もう死の直前の写真が葬儀の写真となったわけです。それは満面笑みの小田久志郎さんの写真でありました。死の直前の写真が満面笑みの写真だとなった、 ということに驚かされているわけであります。子どもたちとの交わりが楽しかった、その中心に神様がいてくださる。キャンドルサービスにも出かけていって、子どもたちと共にキャンドルサービスを捧げることができた、そのことが大きな支えとなって、病床主のところの九州さんを支えたわけです。その感謝の思いが、神への感謝の思いが、あの満面笑みの お顔となり、それが、写真に撮られて葬儀の写真となったわけであります。最後の時が満面笑みで神への感謝の思いがあふれるという、そのことに、驚かされるとともに、そういう人生を歩むことができたらとも考えさせられたわけであります。今年の6月に東京池袋教会70周年記念礼拝の説教者として依頼を受けて行ってまいりました。感動の礼拝でありました。その時に98歳の信徒の方が、石橋牧師のおじいさんを知ってますよと言ってくれたわけであります。もう65年ぐらい前のことでありますが、よく知っている。死ぬ1週間前の説教、それをよく覚えている。もう危機迫る説教であったと話してくれたわけであります。そして1週間後の礼拝、説教をして礼拝が終わって、気がついてたら死んでいた。まあ、それが祖父の最後であります。牧師として、説教者として最後に礼拝を捧げ、説教をし、そして気がついたら死んでいた。なんと幸いな人生だろうかということを思わしめられたわけであります。最後のところで礼拝を捧げることができ、賛美をすることができる、主と共に生きる者の幸いが示されていくわけであります。東京池袋教会は池袋の東口の近くにある教会です。大きな道路に面した教会、幼稚園がありましたが、道路ができるということで3分の2取られてしまって、3分の1のところに、船の形の教会堂が建築されていくわけであります。船の形、まさに船の形の教会、教会は常にこの世の嵐に翻弄される、教会の中に起こってくる問題に翻弄される。船の形の教会堂に大変考えさせられたわけでありますが、最上階が牧師館となり、そして納骨堂にもなっていました。そしてデッキもありまして、デッキに怒りが置いてあった、本当の怒りが置いてあった。まあ、そのことにも驚かされたわけであります。70周年、本当にこの教会は、嵐の中の船のように、波に翻弄される教会、しかし沈まなかった。沈みそうになるあの問題があったから今がある、その思いであふれる礼拝が捧げられたわけであります。礼拝の最初に、最初は礼拝の始まりは、バイオリンの響きで始まりました。一瞬驚きました。なんと美しい響きの音だろうと驚いたわけであります。ただものではないなと思いましたが、教会に関係するプロのバイオリン人がソロで、始める礼拝、感動的でありました。そして、最後にはヘンデルのハレルヤコーラスを全員で歌ったわけです。 礼拝の中のプログラムにハレリアコーラス、ヘンデルのハレリアコーラスが含まれていて、それを会衆全員で歌ったわけです、パートに分かれて歌うわけでありますが、相当このために練習したことが分かりました。まあ、私はハレルヤコーラスと何度も歌ってきましたので、ベースの部分を一緒に歌うことができました。70年の歴史を振り返って、最後に高らかに主を褒めたたえることができる、その70年の歴史を見つめながら、最後には心からの高らかなハレルヤの歌、賛美の歌を歌うことができる、その幸いを考えさせられたわけであります。まさに今日の聖書の箇所であります。パウロが最後のところで、ああと言って感嘆し、歌い始める賛美の歌、それが今日の聖書の箇所であります。36節まで一気に前回学ばなかったのは、33節から36節、この今日の聖書の箇所が特別な意味があると思ったからであります。もう神様の御業を思った時に、救いの御業を思った時に賛美せざるを得ない、そういう思いが、33節の以下にあふれている、その聖書の箇所を学ぶわけであります。加藤恒明先生がドイツのワルケンホール先生のロマ書仲介の紹介をしていました。ドイツ人でありますが、ドイツ語で書いた仲介書ではなくて日本語で書いた仲介書、すごいと思いました。私は持っておりませんが、このワルケンホース先生はこのローマ仲介書を4冊に分けて出版いたします。第1冊目、最初に出版したのが9章から11節、今私が学んできたところ、これをまず最初に仲介書として出版したわけであります。ローマ書のメッセージはまさにここにあると、9章から11節11章をまず仲介した、そのことに大変考えさせられるわけでありますが、そういう箇所を今まで学んできたわけであります。ユダヤ人の問題であって自分たちの問題ではないように思えるような、ユダヤ人の問題が盛んに語られている9章から11章でありますが、しかしまさにここに神様の御業がある、救いの御業がある、神は神であるということを深く思わしめられる神様の救いの御業が示されている、非常に重要な箇所であります。そして最後にはああと言って賛美の歌を歌う、まさに今日の聖書の箇所はローマ書全体の最後にこの歌が歌われる、壮大な神の救いの御業が語られて、最後にああと言って感動して賛美せざるを得ない、そういう聖書の箇所を本庁学ぶわけであります。9章から11章で語られている神様の救いの御業を一言で言えば、怒りの器から憐れみの器に神様が変えてくださったという、このことが感動的に語られてきたわけであります。9章のところで私たちが見つめたところ、9章から始まる最初にパウロが言った言葉、それは私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがありますと9章2節で語り始めるわけであります。同胞ユダヤ人の問題であります。神から選ばれた聖なる民が、この神から選ばれた器がなぜ神の怒りの器となってしまったのか、このことが パウロにとって大きな痛みとして悲しみとして心の深くにあったわけであります。固くなな民となり、不従順な民となり、神の怒り、神の裁きを受けなければならない民になってしまった。神の選び、神の招きの技は失敗だったのか。神の存在が問われる事態であります。神は確かにイスラエルを選び、聖なる民とした、ご自分の民として招いたにもかかわらず、不従順な民、かたくなな民、神を恥ずかしめ、神を冒涜する民となってしまった。なぜ怒りの器になってしまったのか、そのことが問われていくわけであります。なぜ怒りの器となってしまったのか、それは怒りの器を神の憐れみの器に変えるために、神様の大きな御業がそこにあったということにパウロは気づかされていくわけであります。なぜイスラエルを越えて、ユダヤ人たちを越えて、異邦人の間に福音が示され、福音が広がっていったのか、それはユダヤ人のためでもあった。怒りのもとにあるものを神の恵みのもとに立ち返らせるための神の御業であったということが語られていくわけであります。異邦人は怒りの器であります。私たちは神を知らず、神に反逆するどころか、神の彼女もわからない怒りの器の中に生きるものであった。この異邦人が憐れみの器に変えられた。このことはユダヤ人を救うためであった。今怒りの器にあるユダヤ人を憐れみの器に変えるために、神様がなされた大いなる救いの技であったということが示されてきたわけであります。そして前回学びました11章の32節を見ていただきますと、神はすべての人を不従順な状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。すべての人を怒りの器に閉じ込めた。その怒りの器に神様の裁きが下される。はずの怒りの器であったものを憐れみの器に変えて、すべての人を救うこととされたと、歴史の中に働かれる神様の御業にパウロは気づかされるわけであります。そして感動して33節、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよと賛美の歌を歌うわけであります。まあ、あーと訳されてますが、これはもう日本人のためにあーというふうに訳したものであります。ギリシャ語で言えばおーとなるわけであります。まあ、ヨーロッパ世界、アメリカもそうでありますが、この感動の驚きはおーというのが本来でありますが、日本人はあーって驚くわけです。ですから日本人のためにあーというふうに訳したわけでありますが、これは異訳であります。ああ神の富と知恵と知識となんと深いことかとパウロは賛美するわけであります。賛美の歌を歌うわけであります。神の御業が力となるとなっていくのはどこにおいてかということも合わせて考えさせられます。 神様の恵みがこの世に注がれた、そのことを思ってああしようと賛美の歌を歌う、賛美の礼拝を捧げる、そこにおいて神様の御業が私の力として響いてくるわけであります。賛美をすることにおいて私の力として響いてくるわけであります。その点でこの33節のああと本当に感動して驚いて神の御業を賛美する歌は、このパウロがそれによってどれほど力づけられ、どれほど支えられ、もうこのことを伝えなければと異邦人伝道に進んでいく、そのエネルギーがどこから来ているのかということが示される、そういう言葉が33節の言葉であります。ああ神の富と知恵と知識は知のなんと深いことかこの言葉を一言で言うならば、神が神であることが明らかになったということができるわけであります。神の富と知恵と知識となんと深いことか、まさに神は神であられたということがこの言葉から示されるわけであります。神の存在が疑われてきているわけであります。神の歴史試合が疑われるわけであります。疑われるわけであります。もうとんでもないことが起こっている、こんなことが起こっている、神が本当にいらっしゃるんだろうか。神を疑う声は溢れるわけであります。しかし本当に神は神であられたということに驚きを持って気づかされていくわけであります。パウロは旧約聖書の言葉を引用しながら、まさに神は神であることを語るわけであります。示すわけであります。旧約聖書の引用であります。もう旧約聖書において神は神であることがこのように示されていたではないか。そしてまさに旧約聖書の神が神であるという、それを指し示す言葉は本当のことであった、アーメンとパウロは語っていくわけであります。34節、一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか、このように語られていくわけであります。主に助言し理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせるものがあろうか。実際にはイザヤ書40章14節はこういう言葉でありますが、ちょっと違った訳になります、なっています。70人訳というギリシャ語から引用してますので、このような言葉となったと思われますが、私たちは神様についてあれこれ語るわけであります。神が神であるならばこんなはずがないと、まるで教師のように神について語ることもあるわけであります。そんなこと誰ができるのか、神は神だよ、誰が神に助言できるのか、誰が神に知識を与えることができるのか、誰がその英知を神に知らせることができるのか、神は神であるとイザヤ書40章14節に示されている、まさにこの通りだとパウロは語るわけであります。35節、誰が貧しに与えてその報いを受けるであろうか、この言葉は呼び記35章7節の引用であります。あなたが正しかってもそれで何かを神に与えることになり、神があなたの手から受け取ることがあるだろうか。この呼び記の35章7節の引用であります。神が何かをしてくださって、これはあなたがしてくださったことのお返しですと神に言うことができるだろうか。何か私は神様にお返しをすることができるだろうか。 そんなことはできるはずがない。神は神であって、神はただただ私たちを憐れんでくださる神であること、恵みの神であること、そのことが指し示し続けられてきたではないかと、旧約聖書の御言葉を見つめながら、パウロは神は神であることを感謝を持って、賛美を持って歌いながら指し示すわけであります。36節、すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。天地創造の神、すべてを作られた神、この神によってすべてのものは保たれている。また神様の歴史愛、そこにはしっかりとした神様のご意志が示されている。歴史の中身に神のご意志が示されている。そして今そのご意志が示された。栄光が神にあります、あるようにアーメンと、このように賛美の歌を歌うわけであります。この聖書の箇所を学びながら、エフェソ書の言葉を関連して思い起こすわけであります。事前準備会の時には必ずエフェソ書を学びます。何度も何度もこの聖書の箇所を見つめ、そして励まされている聖書の箇所であります。355ページを見ていただきたいと思います。355ページ、エフェソ信徒の手紙17節から見ていきたいと思います。主によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えることの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにと示されてくるわけであります。神が神であることがどこに示されてきたのか、まさに主イエスの十字架と復活の中に示されてきたわけであります。異界の器である人間、この人間にイエス様はなってくださって、神の怒りを一身に受けて十字架で死んでくださった。あの十字架の御業の中に神が神であることが示されるわけであります。神が神であることの救いの御業が示されるわけであります。異界の器として神の裁きを一身に受けてくださった主イエスは復活されて、神様の救いの御業、憐れみ、恵み、それをあふれるばかりに私たちに示してくださった。これほどの神の愛がどこにあるだろうか。キリストが私の中に住んでくださって、聖霊なる神が私の中に住んでくださって、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるか理解し、続けるものとして生かされるわけであります。これは掘っても掘っても掘り尽くせない宝がそこに示されるわけであります。そして私たちの人生は神の愛に、愛の豊かさに包まれながら、そして神の愛に満たされて生きる人生を歩むことができる。それゆえにどのような人生であっても、最後のところで私たちは聖の賛美、高らかな喜びの歌を歌うことができるわけであります。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことかと、神を賛美する人生へと導かれ 生き抜くことができるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。パウロの大いなる賛美の歌を学ぶことが許されました。神様の御業を知って、私の喜びの賛美と歌、賛美の歌となる、礼拝となる、そのことにおいて神様の愛が私のうちに満ちあふれて、私を支える、人生を支える力となります。このような賛美を歌うものとして生かしてくださっていること、そのことを心から感謝いたします。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さに預かる人生を歩み続けることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。